福原のキュウリに一夜をこそ明かされけれ、折伏秋の初めの月は霜の弓張りなり、信仰空や静かにして旅根の床の草枕、梅雨も涙も争いて、ただ物の溝悲しき、いつ帰るべしとも覚えねば、故入道小国の作り置きたまいし諸所を見たもうに、春は花見の丘の御所、秋は月見の浜の御所、泉殿、松影殿、馬場殿、二階の桟敷殿、雪見の御所、茅野の御所、人々の立ちども、五条大納言、国綱の京の、受けたまわって、増進せられし、里代理、忍野瓦、玉の石畳、いずれも、水戸瀬がほどに荒れ果てて、旧体道を塞ぎ、秋の草、角を閉ず、河原に松追い、柿に、つたしげれり、鯛片吹きて、苔むせり、松風ばかりやかようらん、すだれたえて、根やあらわなり、月影のみぞ差し入りける、明けぬれば、福原の代理に火をかけて、首相を始めたてまつりて、人々皆、お船に召す。都を立ちし、ほどこそなけれども、これも名残はお叱りけり。天の宅もの夕けぶり、尾上の鹿の暁の声、渚渚によする波の音、袖に宿かる月の影、畜産に巣だく失卒のキリギリス、すべて目に見え、耳に触れること、一つとして哀れを催し、心を痛めしめずということなし。昨日は東館のふもとに靴ばみを並べて10万余き、今日は再会の波に友綱を解いて7000余人、雲海ちんちんとして晴天すでに暮れなんとす、孤島に石部隔てて月海床に浮かべり、極穂の波を分け潮に引かれて行く船は反転の雲に遡る、引かず降れば都はすでに三千ほどを隔てて雲井のよそにぞなりにける、はるばる来ぬと思うにも、ただ月せぬ者は涙なり、波の上に白き鳥の群れ入りを見たまいては、彼なら、有原の何がしの隅田川にてことといけん、名もむつまじき都鳥にや、と哀れなり、寿永二年、文月、20日余り5日に、平家、都を落ち果てぬ。平家物語、巻7、福原落ちの2回目です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、都を離れ福原で武士たちを前に棟梁である平宗盛が語る場面をお送りしました。都落ちをした平家は一旦かつて清盛が遷都を行った福原の地に身を寄せます。そして福原で一夜を過ごした後、いよいよ西国へと下っていくことになります。それでは本文を見ていきます。福原の宮里に一夜をこそ明かされけれ、平家の人々は福原の宮都で一晩過ごされた。折伏秋の初めの月は霜の弓張りなり、ちょうど秋の初めの月は霜の弓張りである。さてここで霜の弓張りはいわゆる下弦の月です。当時の暦は太陰暦ですので、これは月の下旬であることがわかります。信仰空や静かにして、夜は更けてまだ月の昇らない夜は静かで、さて霜の弓張りの月は月の出が遅くなります。夜が更けてもまだ月は昇っていません。旅根の床の草枕、旅先の寝床の草枕は、梅雨も涙も争いて、ただ物の溝悲しき、夜露と涙が争うようにこぼれて、ただ物悲しいばかりである。いつ帰るべしとも覚えねば、いつこちらに帰れるともわからないので、故入道小国の作り置きたまいし諸所を見たもうに、亡くなった清盛入道の作り置きなさったところどころを見なさると。さてここからはかつての福原京の様子を思い起こさせる建物などの描写が続きます。春は花見の丘の御所、秋は月見の浜の御所、春には花見をした丘の御所、秋に月見をした浜の御所、さあ以下さまざまな場所の名前が続きます。泉殿、松影殿、馬場殿、二階の桟敷殿、雪見の御所、茅の御所、人々の立ちども、平家一門の人々の邸宅など、五条大納言国綱の京の受けたまわって増進せられし里代理、五条大納言国綱の京が受けたまわって作られた仮の皇居、忍野瓦玉の石畳、おしどりの形の瓦や美しい石を敷いた石畳も、いずれも水戸瀬がほどに荒れ果てて、どれもどれも三年の間に荒れ果てて、旧体道を塞ぎ秋の草、角を閉ず、時を経た苔が道を塞いで、秋の草が門を閉じている。さて、都が福原から京に戻って、 もう2年半ほどが過ぎています。その間に福原の地はすっかり荒れ果てています。福原の描写が続きます。河原に松を追い、柿にツタ茂れり。河原に松が多い、柿にはツタが茂っている。さて、この部分は白居易の慣習を踏まえた表現です。この松はもちろん今でいう松の木ではなく、シダ類の一種で屋根に生える植物のことです。鯛傾いて苔むせり、香炉は傾いて苔が蒸している。松風だけが通っているのだろうか。すだれ絶えて根やあらわなり、すだれが切れて寝室があらわになっている。月影の水を差し入りける、月の光ばかりが差し込んでいた。さあ、荒れ果てた古い都に自然だけが変わらずに残っている、物悲しい描写です。そしてついにこの福原の地からも出発する時が来ました。明けぬれば福原の内裏に火をかけて、夜が明けたので福原の内裏に火を放って、首相をはじめ立て祭りて人々皆お船に召す、帝をはじめ申し上げて平家の人々は皆船にお乗りになる。都を立ちしほどこそなけれども、これも名残は惜しかりけり。都を立った時ほどではないか、これも名残惜しかった。福原のさまざまな情景が切なく描かれます。天の巧もの夕けぶり、天が塩を取るために炊く海藻の煙が夕空に昇り、己の鹿の暁の声、山の高いところから聞こえる明け方の鹿の声、渚渚に寄する波の音、渚に打ち寄せる波の音や、袖に宿かる月の影、袖に落ちる涙に映る月の光、畜産に巣立く失卒のキリギリス、草むらに集まって鳴くコオロギの声。さて、古文でいうキリギリスは今のコオロギのことです。失卒というのはキリギリスを音読みしたものです。すべて目に見え耳に触れること、すべて目に映り耳に聞こえることは、一つとして哀れを催し心を痛ましめずということなし、一つとして哀れさを催さないものはなく、心を痛ませないものもない。さて、この部分、催しは後ろの図を修飾して打ち消しのニュアンスになります。いわゆる連用中止の用法です。昨日は東関のふもとに靴ばみを並べて10万余騎、昨日は大阪の関のふもとに馬を並べること10万騎余り、今日は再会の波に友綱を解いて7000余人、今日は西の海の波に船の友綱を解くこと7000人余り。さて、ここは義仲を攻めた時の軍勢が10万騎余りだったのに、今や都を落ちていく平家の勢力が7000人ほどになってしまったことを述べています。雲海ちんちんとして晴天すでに暮れなんとす、雲が低く垂れ込めた海は静まり返って空は早くも暮れようとする。五島に石部隔てて月海床に浮かべり、離れた島を夕霧が隔てて月が海面に映っている。極歩の波を分け潮に引かれてゆく船は反転の雲に遡る。遠い海岸の波を分けて潮の流れに導かれていく船は中空の雲の中へと遡るようだ。いよいよ平家一門を乗せた船が海へと出ていきます。引かず降れば何日か経って、都はすでに三線歩道を隔てて雲井のよそにぞなりにける。都はすでに山や川を隔てて遠く雲の彼方になった。はるばる来ぬと思うにも、ただ月せぬものは涙なり。はるばる来た旅であると思うにつけても、月ないものは涙である。さて、このはるばる来ぬの部分は伊勢物語東下りで読まれた歌、カラコロもきつつ慣れにしつましあれば、はるばる来ぬる旅をしぞもうを意識した表現です。伊勢物語を意識した表現がさらに続いていきます。波の上に白き鳥の群れいるを見たまいては、波の上に白い鳥が群れているのを見なさって、彼ならん有原の何がしの、あれだろう有原の成平が伊勢物語へ、隅田川にてことといけん名もむつまじき都鳥にやと哀れなり。隅田川で消息を尋ねた、その名も親しみを感じさせる都鳥であろうかというのもしみじみ物悲しい。さて、この部分も伊勢物語東下りの、何しおあばいざこととは都鳥、我が思う人はありやなしやとを意識した表現です。今の平家にとって都は恋しいものです。都鳥という名の鳥に哀れを感じても当然です。 このように過去の作品のイメージを重ねることで描写に広がりが出ています。寿永2年文月20日余り5日に平家都を落ち果てぬ。寿永2年7月25日に平家は都から落ち果てた。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。福原のキュウリに一夜をこそ明かされけれ、折伏秋の初めの月は霜の弓張りなり、深紅空や静かにして旅根の床の草枕、梅雨も涙も争いて、ただ物の溝悲しき、いつ帰るべしとも覚えねば、故入道小国の作りを北前し諸所を見たもうに、春は花見の丘の御所、秋は月見の浜の御所、泉殿、松影殿、馬場殿、二階の桟敷殿、雪見の御所、茅の御所、人々の立ち殿、五条大納言国綱の京の、受けたまわって増進せられし、里代理、押しの河原、玉の石畳、いずれも、水戸瀬がほどに荒れ果てて、旧体道を塞ぎ、秋の草、角を閉ず、河原に松を追い、柿に蔦しげれり、鯛傾いて苔むせり、松風ばかりや火曜乱、すだれたれて根やあらわなり、月影のみぞ差し入りける。明けぬれば、福原の代理に火をかけて、首相を始めたて祭りて、人々皆お筆に召す。都を立ちし、ほどこそなけれども、これも名残はお叱りけり。天の宅物、夕けぶり、尾上の鹿の暁の声、なぎさなぎさによする波の音、袖に宿かる月の光、畜産にすだく失卒のキリギリス、すべて目に見え、耳に触れること、一つとして哀れを催し、心を痛ましめずということなし。昨日は東館のふもとに、くつばみを並べて十万よき。今日は再会の波に、友綱を解いて7,004人。雲海ちんちんとして、晴天すでに暮れなんとす。孤島に石部隔てて、月海床に浮かべり。極歩の波を分け、潮に引かれてゆく船は、反転の雲に遡る。引かず降れば、都はすでに3,000ほどを隔てて、雲いのよそにぞなりにける。はるばる来ぬと思うにも、ただ尽きせぬものは涙なり。波の上に白一人の群れいるを見たまいては、彼ならん、在原の何がしの隅田川にてことといけん、名もむつまじき都鳥にや、と哀れなり。寿永二年、文月20日余り5日に、平家、都を落ち果てぬ。本日の授業はここまでになります。